日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。先週、ワンコイン研修などを手掛けるケアプロの設立16年の報告会に参加してきました。グレーゾーン解消制度を使って検体測定室を制度化するなどしたケアプロですが、川添社長とは彼が創業前、大学病院の看護師だった頃から何をやりたいのかという話を聞いており、長年続けていることの凄みを改めて感じた次第です。またほうと思ったのが、彼らが手掛ける看護師が定員支援であるとか、あるいは患者さんの買い物の支援を手掛ける事業、働きたいという看護師さんが多く、採用できるのはごく一部なのだとか、看護師としてのキャリアを考えたときに医療機関ではできない経験ができること、子育て中でも無理なく働くことができることが人気の理由だとか、看護師の採用に苦労している医療機関にとって、ヒントになることもあるかもしれません。さて、先生方に先週最も読まれたのは、福岡記念病院で医師15人が集団退職、院長の交代が原因かです。福岡市の救急病院で来年3月に集団退職となりそうという記事です。新しい院長先生との考え方の相違で、総合診療の先生方が辞めるほか、整形外科については12月に入って、大学側に、突然派遣を断る連絡が入ったのだとか、もちろん、派遣医局の交代ということはあることですので、次の医師が決まっているならば問題ありませんが、年間の救急車の往診数が6000台ということで、地域医療への影響も懸念されるところです。現時点では病院側が取材に応じていただけていないのですが、引き続き日経メディカルとしても追っていきたいと思っています。2番目に読まれたのが、倉原先生のこちら呼吸器病棟、座長を依頼されたときに気をつけること。ベテラン医師になると学会で座長を依頼されることが増えてきます。その際にどのような点に注意すべきかをまとめていただきました。僕自身お声がけいただいて、時々外でお話しさせていただくのですが、座長の先生方には本当にお世話になっています。頓拠な話をすることが多いですので、時間をコントロールしながら質問をさばいたり、逆に質問が出ない場合にフォローしていただいたりと、書いてあるようなお仕事をお願いしているなと改めて思いながら読んでいました。3番目に読まれたのは、2024年度診療報酬改定の基本方針が決定、社会保障審議会で示された方向についてまとめた記事です。先週金曜日には診療報酬の改定率が本体プラス 0.88 で調整中という報道が相次ぎました。今週22日に決定することになるのでしょう。とはいえ、これまでの議論を聞いていると、本体全体ではプラスを死守したとはいえ、診療所には厳しい改定となりそうです。さて、今週のカバーストーリーはプレコンプションケア、出産可能な年齢の女性とのコミュニケーションの話です。慢性疾患を抱える女性患者に、病勢が落ち着くまで妊娠をしないように伝えたり、妊娠しても勝手に薬をやめないように伝えておいてもなかなかうまくいかないことがあるようです。宇佐美千咲記者に話を聞きます。ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回宇佐美さんに妊娠と薬について取り上げてもらったんだけれども、今回調査してるよね。
はい、
はい、どんな結果だったんでしょうか。
はい、妊娠可能年齢の慢性疾患のある 女性を診療している先生方に、その妊娠にはその適切なタイミングがあるんですよって、その病気が不安定な間は妊娠しないでねとか、
うんうん、
その今飲んでる薬は妊娠中も飲み続けないといけないよってそう言ってたのに、
うん、
その妊娠しちゃいましたとか薬怖くてやめちゃいましたっていう経験がありますかっていうふうにお伺いしたら、3割弱ぐらいの先生がそういう経験がありますっていう回答をされて、
うん、
まあ、決して少なくない方がそういうトラブルの経験があるんだなというふうにな結果となってます。
トラブルは具体的にどういうふうな内容だったんだか。
そうですね、やっぱその今言ったその状態が落ち着いてないのに妊娠してしまったっていうのがその病気を問わずあって、
うんうん
う
ん、
もう一つはその妊娠中に妊娠が分かって、
うん、
先生にこの薬飲んで大丈夫なんですかっていうその確認とかもとか怖いのでやめたいですとかいう相談もなく、
うん、
自分で判断してやめてしまった。で、まあ、その結果、まあ、症状が悪化してしまったっていうケースも複数ありましたね。
うん、これは、先生方と患者さんとのコミュニケーションがうまくいってないっていうこと？
そうですね、そう思われます。というのも、その質問、アンケートの質問のところで、その、うん、説明していたのに、
うん、
言っていたことと違う行動を患者さんが取ってしまったっていう経験がありますか、うん、というふうに聞いているので、うんうん、先生方としては、その、言ったのになあというふうに感じられてるんだなと思います。
うん、要するに、少し病状が落ち着いてから妊娠しましょうねとか、そういうふうにコミュニケーションしてたりとか、あるいは、まあ、妊娠してもこの薬はやめないでくださいねっていうのは初めに言ってたはず。
そうですね。はず、そのコメント欄を見ても、その妊娠するときは伝えてねって言ってたのに、
うん、
妊娠したしてから妊娠しましたって報告があったっていう趣旨の回答は結構少なくなかったんで、まあ、言ったんだけどなっていうのがやっぱ先生方の思いなのかなと。思います。
ああ、言ったでも結局こう自分が妊娠するつもりもない、あるいは妊娠してない時にちらっと言われてもその話が届かなかったってことなんだろうか。
まあ、そう、妊娠の予定が全然ない時に言われても、
うん
うん、まあ、とりあえず別に今は関係ないかなっていうふうに思われてるケースもあるのかもしれないですし、あとはちょっとレアケースかもしれないですけど、
うんうん、
そのパートナーにその病気の話をしていなくて、
うん、
でそうしていないからその今妊娠できないんだっていうってことも言えなくてっていうケースもまああるっていうのがあったので、まあ、そのご家族も含めた説明っていうのはまあ必要かもしれない。
なるほどね。そうすると、医療者サイドとしてはどういうふうなコミュニケーションをしていけばいい？
はい、取材させていただいた先生方がおっしゃってたのは、
うん、
やっぱでもその妊娠の希望がない段階でもとりあえず伝えておく、初めに伝えておくことはまあ大事だっていうのを皆さん口を揃えて出して、でその後も定期的にまあ1年2年に1回程度ですとか、で特にその名字が変わられた時ですね。
あ、
やっぱ今そのやっぱ結婚されると女性の方が名字変わることがまあ多いですし、
うん、
まあ、基本的には結婚してから妊娠考えられる方がまあ大半なので、
うんうん、
名字が変わったタイミングでは絶対お声掛けしてるっていう先生はいらっしゃいました。あとやっぱその妊娠出産はそのまあプライベートなことですし、その全員がされるわけではもちろんないので、
うん、
その結構言いづらい聞きづらいっていうのがまああるとは思うんですけど、
うんうんうん、
それでもやっぱその例えばその薬の説明としてこの薬は、うん、妊娠中も飲めますとか、妊娠前にはやめないといけませんとか、
うんうん、
そういうふうにこう一般論としてお伝えするのがいいんじゃないかっておっしゃってくださった先生もいらっしゃいました。
うん、言いづらい聞きづらいって結構ありそうだよね。
そうですね。
うん、やっぱり診察室だと先生方忙しそうに見える、 患者さん側としてはどうしても言いづらい。
はい、そうですね。とあとはその妊娠したいなって思っていても、そのこんな病気があって薬を飲んでるのに妊娠なんてできるのかなっていうちょっと不安といいますか、もあって言い出しづらいっていう面もあるかもしれないですね。
そういうのはどうすればいい？
やっぱ先生方、今回取材させていただいた先生方はその、いつでも言ってねっていうふうに伝えてるとはおっしゃってたのと、そうですね、あとはその看護師さんですとか、その病院によっては助産師さんですとか、そのファミリカルの、まあ、そういう職は女性がついてることも多いですし、そういう方からの声かけとかもあるといいのかなっていうふうには。
なるほど。それは、看護師さんが受診の前に、予備問診を取るみたいな形でちょっと話しておいてもらうっていうこと？
あ、もありますし、病院によってはその外来時に毎回あの助産師さんとの面談の時間を取って、
参加じゃなく助産師さんとの面談があるのって、
リウマチ膠原病母性外来、
母性外来、それはどういうふうなに妊婦さんが通う外来、
妊娠したい妊娠希望のある方が、通われる外来で、そのもちろん妊娠したくても今妊娠できないっていう病状の患者さんもいらっしゃるので、そういう患者さんに対しては、その、避妊の方法を正しく理解できているか、といった確認。で、その妊娠できる状態、できる状態の患者さんも含めて、その基礎体温をちゃんとつけられているかですとか、そういう、妊娠出産に関するその知識がちゃんとあるかで行動できているかっていうのをその確認されたりですとか、あとはそのやっぱり先生に言いづらくて言えてない悩み、その薬本当に飲み続けて大丈夫なんだろうかとか、その病気が悪化しちゃわないだろうかとか、やっぱそういう不安にをその助産師さんがヒアリングして、でまあ、必要に応じて先生に共有するっていう形を取られてるっていうお話でした。
なるほど。そうすると助産師さんを配置できるかどうかは別として、でもなんていうか看護師さんだったらヒアリングできる、あるいは説明できる話っていうのもありそう。
そうですね、
うん、
あとはまあ薬剤師さんも、
うん、
まあ、その薬剤師さんにその薬局でこの薬って大丈夫なんですかっていうふうに、うん、聞かれる患者さんもいらっしゃるらしいので、そういうその先生以外、医師以外の、その医療関係者の方のやっぱ知識というか説明も大事になってくるのかなとは思います。
なるほどね。あと、一昔前に比べると、そもそも薬であるとか検査、妊婦にはダメだと言われたものっていうのがだいぶ変わってきた。変わってきている。
そうですね、やっぱり一番大きいのは、うん、その添付文書上 の、
うん、
妊婦に対する禁忌の解除っていうのがやっぱ大きいトピックかなと思います、
うんうん、具体的にはどんな感じ、どれぐらい増えている？
そうですね、ちょっと添付文書の記載内容の改定とかもちょっと一概には言えないんですけども、
うんうんうん、
その結構大きくその禁忌が禁忌じゃなくなった薬でいうと、
うん、
免疫抑制剤3、うん、免疫抑制薬3種類と、うん、高血圧治療薬がそれぞれと2018年と2022年に妊婦禁忌解除っていうふうになってますね。これもともと診療ガイドラインの方では、
うん、
禁忌だけどその十分に説明した上で必要に応じて投与しましょうっていうふうになっていたらしいんですが、
うん
うん、まあ、そういったその現場では使われている必要とされているっていう情報と、
うん、
あとはもちろんその疫学データで人間のデータでその胎児の1000点以上の発生リスクを上げないっていうデータが出ているっていうことを背景に、
うんうん、
生育医療研究センターの妊娠特性情報センター内のワーキンググループの方が動かれて、こう緊急解除につながったというふうにお伺いしております。 なんかコミュニケーションって難しいですよね。
何？
コミュニケーションって難しい
難しい、難し
ですよ
い。
ね。
まあ、通り一遍のことを通り一遍に伝えるのは楽なんだけどね。
いや、本当なんか妊娠ダメって言ったら妊娠したみたいなアンケート結果見てると、やっぱ、本当に医者は俺は言ったのにって思ってて、で、患者は、いや、聞いてないけどって本当に思ってんじゃないかなって思って、なんか、暗澹たる気持ちになりましたね。
まあでも、
それなんかどの病
領域で
気
も
で
ね、
もですね、それはあるんだと思いますけど。
まあ医療機関に限らず、どうすればいいんだろ
だから結構その専門の先生たちもなんかパンフレット作って、患者さん向けの
う。
パンフレット作ったりとかも頑張ってはいるらしいんですけど、でも先生自身が、もらっても読まないよねって いや、だからもちろんちゃんと、めっちゃちゃんと読む患者さんもいると思いますけど、
だから作るのは意味がないとは
ある
言う気
け
はない。
ど、
そ
け
れ
ど
で、
なんか配れば安心ってわけじゃない。
ではない、ない、ない。
ないよねっておっしゃってて、まあ、やっぱ本当に難しい。だからそれはその IBD の先生で、その昔はその IBD が妊娠出産なんてっていう時代から、ちゃんと薬飲みながら産めるじゃんっていうとこを見てこられて、でこれ言わねばと思って、その広め啓発活動しまくった結果、そのに IBD でも妊娠できるって情報だけ一人歩きしてっていう
なるほど。
ことにもなっちゃってるので、だからその妊娠、IBD だから妊娠できないって思って妊娠できなかった人たちのフェーズから、活動期に妊娠しちゃって結局流産みたいな、結局なんか同じ結果になっちゃってるっていう、なんかその啓発も難しいですよね。見出しはどうしても、でも IBD でも妊娠できるみたいな見出しに多分なっちゃうから。
そうだね、そうだね。
そう。
まあ仮にパンフレット作るにしても、そういうふうな、
そう、
そう
IBD
いう
でも
書き方、
妊娠
そういうメッ
を
セージを出すことになるよね。
諦めないでみたいな感じになっちゃうので、
難しい問題だなと思うけど、なんか雑談っぽくなりましたが、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
さて、その他、今週は本日、約10年連載をしていただいていた川越救急クリニックの木川明先生の救急クリニック24時の最終回を掲載します。これまでを振り返っていただくとともに、今後の展望についてもまとめていただきました。また明後日は BMJ に掲載されたソーシャルメディアと健康リスクの関係について紹介します。今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。